Gwen, Owen Cooking. Gwen, Owen Cooking. Dreams for Dinner.
皆さんおはようございます。オーケストラでつながろう、パーソナリティの内藤由美子です。この番組はオーケストラをキーワードに、音楽の話や楽器の話、指揮者目線で感じることなど様々な話題を取り上げ、オーケストラやクラシック音楽をより身近に感じていただこうという番組です。今回はですね、まず前半にパシフィックミュージックフェスティバル2025についてお話ししたいと思います。毎年札幌の夏で行われているフェスティバル、音楽祭なんですけれど、どんな音楽祭かというのをちょっとお話ししようかと思います。そして後半は、このオーケストラでつながろうが1周年を迎えました。それで、記念の月なので1周年、この 1年間をちょっと振り返ってみようかなと思っています。皆さんどうぞ最後までお付き合いください。それでは番組スタートです。この番組はご縁、応援、貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局、札幌スタジオからお送りいたします。はい、改めまして内藤由美子です。皆さんいかがお過ごしでしょうか。今日はですね、私が行ってきた、演奏会について前半ちょっとお話ししようかと思います。パシフィックミュージックフェスティバル2025という、音楽祭ですね。これ毎年札幌の、7月ですね、札幌で行われている音楽祭なんですけれど、どんな音楽祭かというと、レナード・バーンスタインという、ピアニストであり指揮者であり教育者でありすごく有名な方がいらっしゃったんですけれど、ブロードウェイミュージカルのね、ウエストサイド物語とかキャンディードとかそういうものの音楽を書いた方であり、クラシックの世界にももちろんものすごく貢献された方なんですけれど、彼が、1990年に第1回を立ち上げた、そういう、若い音楽家たちを育てるという目的で、作られた、音楽祭です。約1ヶ月間ですかね、世界中、何百カ国かな、ちょっと忘れちゃいましたけど、いろいろなあの世界各国から、オーディションを勝ち抜いて、選ばれた方々が札幌の地に、約1ヶ月間滞在し、専門的な、レッスンとか指導を受けて演奏会をするという、そういうあの結構盛りだくさんなんですね。オーケストラの演奏会ももちろんありますし、室内楽の演奏会もありますし、講師としてね、ヨーロッパの方からアメリカの方からもう超一流の方々が集まるんですけれど、そういう先生方の公開レッスンだったり、いろんなあの催し物が開催されるんですけれど、私が今回行ってきたのはですね、まず7月14日月曜日ですね、PMF 公開マスタークラスというので、先生が、レッスンをしているところを聴講できるという内容のものなんですけれど、これは、パーカッションと室内楽の2つ、レッスンを聴講しました。でまず最初のパーカッションの方は、マリンバソロでしたね。マリンバっていう楽器皆さん分かりますかね。木琴なんですけれど、 結構大きいんですよ。で、一つ一つの鍵盤の幅も結構あるので、サイズにして2メーター、どうですかね、長さとして2メーターあるかなぐらいの、ものなんですけれど、それをまあ鍵盤の楽器なので、ピアノでいう白い鍵盤、白鍵と黒鍵、黒い鍵盤が木の素材で作られていて、まあ、それをマレットという叩く棒みたいなやつですね、それをこう叩きながら演奏するっていう、そういうものなんですけれど、そのマレットを4本持つんですよね。で、片手に2本で、両手で4本で、もうカニの爪みたいにこう V 字に持って、それをこう、まあ、最大同時に4つ音が出るんですけれど、まあ、それを駆使して、時には、1本1本だったり、左手2本に右手1本だったり、その逆の右手2本で左手1本だったり、奏者がそういうどこでどのマレットを使うかっていうのは奏者が決めてるんですけれど、まあ、それの、マスタークラスを聞きました。最初に、バッハのね、リュート組曲って、リュートのため の組曲なんですけれど、それを、まあ、マリンバ用に編曲してあるものを弾いてました。で、その次にジョセフ・シュワントナ、難しいですね、ベロシティっていう、もう本当超現代曲でした。でもこれすごかったんですよ。この受講してるね、 PMF のメンバーの男の子だった、アメリカ人の男の子でしたけど、めちゃくちゃうまかったです。でもう先生ももちろん登壇されて、まあ、先生ドイツ人の方なんですけれど、ベルリンフィルハーモニー管弦楽団っていう、まあ、世界最高峰のオーケストラがあるんですけど、そこの、まあ、パーカッショニスト、打楽器奏者の先生だったんですけど、もう登壇されて、まずその彼の演奏を聞き、あー、なんかもうすっごい良かった、なんかもうでもここにいる以上僕は何かを言わなきゃいけないんだよなみたいな前置きがあり、そうだよな、これだけのレベルにどういうこと先生言うのかなって思いながら聞いてたんですけど、まあ、私バロックが大好きで、バロックトランペットも吹くので、やっぱりバッハはね、すごく避けて通れない作曲家ではあるんですけど、それをまたマリンバで弾くっていう、初めて聞きましたね。マリンバでバッハを生で聞いたのは本当初めてで、でやっぱりリュートという楽器のために書かれてるのでね、その弾き方だったりがやっぱりマリンバに合わせた弾き方をしなきゃいけないっていうので、先生はその和音の重なる部分をもうちょっとゆっくり音を重ねて、その和音を豊かに響かした方がいいんじゃないかみたいなことを言っている場面があって、で実はそれ私も思っていて、なんかすごい何の和音かよく分かんない、もうちょっと時間取るとここ聞きやすいと思うんだけどなみたいに思ってたところ、先生がそういう風に指導されてたので、ああやっぱそういう風に思われてるんだなと思って、でその指導が入った後に同じところを弾いてくれたら、やっぱり全然違ったんですよね。和音がすごく綺麗に響いてて、で時間もたっぷり取ってるので、その和音を聞いてる方がこう味わえるっていうか、ああやっぱりマリンバの響かせ方とかね、その楽器の特色を知らないと、ああこういう指導できないんだよなきっとって思いながら聞いてました。それと2曲目のね、このベロシティっていう、もう超現代のすごい作品だったんですけど、まあ、何がすごいかっていうと、まず速さですね。鍵盤を叩く速さが尋常じゃないぐらい速かったです。で、あと音程のね、音程の取り方っていうか、バッハとかその後モーツァルト、ベートーベンとか、その綺麗な三和音、ドミソだったりレファラだったり、そういう綺麗な和音がほとんどない、すごくこう緊張感が高まるような音程っていうのがあって、例えばなんですけど、ピアノでいうファからシ、白い鍵盤ですね、ファシって、これゾー、ゾウヨドって音程なんですけど、あと反対にシーから、シドレミファーっていう 言語度とかね、ちょっと専門的になっちゃうんですけど、そういうすごく緊張感を与えるような 2つの音程ってあるんですよね、音の音程が。そういうのがもう頻繁に来るわけですよ。でもう手も早いし、で低いところから高いところとか、高い方から低い方からのその音の幅の跳躍がすごく広かったりするので、やっぱり奏者がなんていうんですかね、素早くそこの鍵盤の前に行かないと手が届かないわけですよ、2メーター弱あるのでね。なのでそのフットワークというか、ただ立っているだけではなく、素早くその叩きたい鍵盤の方に足を出すみたいな、ちょっとスポーツ的要素も入る、あの本当にこれは難易度がすごい高い曲なんだなっていうのも、ものすごい集中力で、それもアンプで弾かれてましたね、2曲とも。でやっぱりすごい現代だなって思ったのは、そのもちろんアンプをしてるんですけど、まあ、先生からの、ね、指導が入るので、何小節目のここからもう一回やってっていう時に見ていた楽譜が電子楽譜だったっていうこれはやっぱり今の時代なんだなと思いながら、こう一生懸命あの画面をさっさっさっとこう先に送りしてたり、ポンと押してみたり、まあ、タッチペンでいろいろ書いたりっていう感じでレッスンを受けられてて、ああ私たちが学生だった20年前ぐらいとはもう全然違うと思いながら見てました。で、その次ですね、室内楽の方はですね、これまたちょっと変わった編成で、フルートが1本とあとバイオリンが2本の室内楽でした。ハンス・ガルという方のハイトン組曲作品92、フルートと2つのバイオリンのためのっていう曲だったんですけど、これすごく可愛らしい曲で、またなんかすごい現代曲が来るのかなと思って、もうすごい、もう現代曲だったらもうこれちょっと10分ぐらい聴いてもう帰ろうかなとかって思ってたんですけど、意外や意外すごい可愛い曲で、であのもちろん宇宙講をされてるメンバーの方はあの PMF の、オーケストラのメンバーの方だったんですけど、まあ、先生はあの同じベルリンのベルリンフィルハーモニーで吹いてた方で、そのフルートの先生がそれを見てたんですけど、もうこのレッスンの内容っていうんですかねが、ああもういかにもヨーロッパの先生だよねっていう感じの先生で、まあ、あの先生方が英語で喋られるので、まあ、ドイツ人なんですけど、まあ、時々ドイツ語も出てましたけど、まあ、一応ねあの生徒さん向けに英語で喋るんですけど、で、ね、まあ、我々聴講生がいるので、あの通訳の方がね一人あのついてくださってるんですけど、もうその通訳さんが通訳できないぐらい喋りまくるんですよね、先生が。あーこんな先生いたよなと思いながら、でもう身を乗り出して、もう机のね前に一応先生の椅子もあって、そこで座って聞いて、でマイクを持ってこうその練習っていうかね、あの演奏のことをこうコメントするっていう感じだったんですけど、まあパーカッションの先生はねそこの椅子の席からマイクを持ってお話しされてたんですけど、このフルートの先生ね、アンドリアス・ブラウ先生なんですけど、もう生徒の横に真横に立ち、もう真横から指示を出す、ここがこうだよってこうそのね電子楽譜をね指さしながらね、ここかここだからもうちょっとここでもう一回ここからやってよみたいな、その感覚がもう通訳をすっ飛ばすぐらいのすごい速さだったんですよね。で、まあ一応ね音楽の話なので、私はなんとなくですけど、まあ英語は分かったんですけど、もう通訳の人がどこの隙間で どのタイミングでこれを訳せばいいんだみたいな、すごいそれがあのそっちの方が気になりましたね、レッスンの内容というより。あちょっとなんかあの通訳の方かわいそうだな、すごい大変だろうなと思いながら見てました。でやっぱりあのフルートとバイオリン2本っていうのは、まあ、どちらも高音域を担当する楽器なので、あのいかにそのベースっていうかね、音楽を支える伴奏に来るパートがあのしっかり支えないといけないっていうことを 結構彼はお話しされていて、でやっぱりその3パートのうち自分が今どういうどこのパートどういう役割になっているかっていう風なことをきちっと理解するっていうことは非常に重要なんだなと思って、で一番その支えの部分を先生がこうここもっと強く引いて、あなたがあの位置をここの場面では伴走なのでしっかり2人を支えるぐらいの音量で出してって言って、もう一度やるとまあ全然違ったんですよね。ああやっぱり音楽の組み立て方っていろいろある、きちっとそういうものが分かった上で組み立てるっていうのは非常にやっぱり重要なことなんだなと思って、あの指導者の目線で音楽を聴くっていうことは私も一応ねあの指導者として生徒の前に立ってるので、なんか先生からその先生業っていうかな、先生という職業をあのきちっとその現場で教えてもらうみたいな、そんな風な感じで私にとっては非常に役に立つ講習会でした。はい、じゃあ、ここでちょっと休憩を挟んで後半の方に移りたいと思います。
夢の種、
オーケストラでつながろう後半に参りたいと思います。後半はですね、このラジオ1周年を振り返ろうというテーマでお話ししたいと思います。私がここ夢の種放送局でラジオパーソナリティを始めて1年が経ちました。あっという間でしたね。なんかいろんなことをおしゃべりして、その都度まあ、ゲストの回もあり一人の回もあり、いろんな経験をさせていただきました。すごく楽しかったです。それでですね、今日は、ゲストさん、ね、いらっしゃってくれた方々にあの感謝の気持ちを込めまして、もう一度ここで ありがとうございましたという気持ちを込めてお名前ご紹介したいと思います。まずね、初回、2回目デビューの時ですね、今日も PA でお世話になってます山田真希子さんにお越しいただいてサポートしていただきました。ありがとうございました。そして次ですね、9月、私が指導している富士女子中学校東学オーケストラ部から3名、来てくれました。長沼玲香ちゃん、表沢ちゃん、大塚莉子ちゃん、ね、3人すごい、その時オーケストラの自分たちのオーケストラのことを宣伝してくれました。今ね3人とも受験で、ま、もう受験真っ最中で、すごい勉強の方ね頑張ってくれてると思います。ありがとうございました。そして10月ですね、10月はお二人来ていただきました。バイオリン奏者の池上茂さん、そしてオーボエ奏者の高見てるみさん、お二人もねとってもお話もお上手、もちろんバイオリンねオーボエもとても上手なんですけれど、いろいろ楽器のことお話ししていただきました。ありがとうございました。そして11月、富士女子中学高等学校の先生ですね、英語の先生です、挙手ゆうのしん先生、彼はですね、富士オケの顧問をしてくださってまして、今年ももちろん、はい、顧問でついてくださってるんですけれど、まあ、とにかく話がめちゃくちゃ面白かったですね。さすがもう英語の先生なんですけども、ノリがちょっと学校には珍しいタイプの先生でして、私はすごい個人的に挙手先生大ファンなんですけど、もう本当に今年も今年度もお世話になります。よろしくお願いします。今度12月ですね、クラリネット奏者の狩原恵理子さん、狩原さんとはですね、デュエットしましたね、12月だったので、クリスマスソングを1曲ここでデュエットしていただきました。すごい楽しかったです。ありがとうございます。そして、年明けて1月ですね、1月はニューイヤーで結構派手に行きたいと思いまして、トロンボン奏者の萩原誠也さんと2人でまたデュオしましたね。トランペットとねトロンボン同じ金管同士で、とっても音が 混ざり合って気持ちよかったなっていうのを今でも覚えてます。そして、後半の方でね、ビオラ奏者の水戸秀則さんお越しいただきました。ものすごい楽器のコレクターでいろんな楽器を持っているというので、もう時間足らなかったです。またいろいろねお持ちの楽器のお話を聞きたいです。はい、ありがとうございました。そして2月、チェロ奏者の藤田敦子さんお越しいただきました。藤田さんの音はですね、こうすごいこう包み込まれるようなこう優しいって言ってもいいのかな。あの楽器がねチェロという結構大きな楽器で、まあ、体の前でねこう抱きかかえるようにして弾くんですけど、やっぱり低音楽器なので弦も太いですし、押さえるのも結構あの大変で、まあ、楽器も大きいっていうので、まあ、楽器を響かすっていうのかな、そういう面で結構女性としてまあ大変な部分も多分おありだと思うんですけれど、もう本当に優しい綺麗な音色で弾いてくださいました。ありがとうございました。そして3月、高畑マリンさん、彼女はですね赤ちゃん子供のためのオーケストラコンサートというのを企画されて、で私の番組でぜひ紹介してほしいですということで来ていただきました。3人のねお子様いらっしゃって、で、まあ、ご自身はクラリネットを吹いているんですけれど、やっぱり子連れの、まあ、私も小学6年の息子が一人いますけど、子連れとなると演奏会に行くのに非常にハードルが高いんですよね。特にクラシック音楽の世界はもう赤ちゃん子供がご法度だっていうのが当たり前の世界になっている。でそれをそうじゃなく赤ちゃんも子供も一緒に楽しめるコンサートを作りたいということで、私もこれ本当にもう賛同しまして、もうぜひぜひ応援してあげたいなと思って番組をお呼びしました。ありがとうございました。そして4月はですね、ここ札幌スタジオのオーナーであるリュウさんお越しいただきました。彼も、子どもたちをねサッカーでサッカーの指導と指導員っていうかね監督だったかな、で子どもたちと接するっていう話でね結構盛り上がってまたリュウさん来ていただきたいです。この時は本当にありがとうございました。また教えるというね立場でまたいろんなお話をこう聞けたらいいかなと思ってます。で4月もう一人、ゲストをお越しいただきました下里隆二さん、ここのね札幌スタジオのパーソナリティでもあります。下里さんはですね、ご自身のトライアングルを持ってきてくださいました。ものすごい、こんなトライアングルがあるんだっていう、すごい残響時間の長い何とも言えないこう音色でしたね。でまたその、トライアングルに魅せられたきっかけが私がね指揮したその藤よけの演奏会だったっていう、それまたびっくりで、もうそれをその時のトライアングルの音色が忘れられず自分で買っちゃいましたっていう連絡が来たっていう、もうびっくりしました。もうただただびっくりして、もうとにかくそのお買いになったねトライアングルをぜひ私の番組で鳴らしてくださいということで出ていただきました。ありがとうございました。そして5月もねお二人来ていただきました。まずはコントラバスの斉藤正樹さん、ね、コントラバスって一番でっかい楽器なんですよね、オーケストラで、ね、もう大人の身長よりもさらにネックがこう上に伸びているので持ち運びだけでも大変なんですけど、その楽器をここのスタジオに運んでくださいまして、弾いていただきました、ね、彼も最初はねサッカー少年で全然音楽になんて行くつもりなかったみたいな話をされていて、あ人の人生って分かんないもんだよなと思いながらお話聞きました。ありがとうございました。 そしてこの月はですね、低音楽器特集ということで、もう一人低音楽器の方にお越しいただきました、ファゴット奏者の牛黒玲さん、彼女の音もね本当大好きで、サンタルチアを弾いて演奏してくださったんですけど、もういつも常に歌心が満載で、もう本当にこう歌ってるようなファゴットの演奏ですごく大好きなんですって彼女にここでお話ししたら、もう歌うのが小さい頃から大好きだったっていう話をされて、あ、やっぱりそうなんだ、それだけ歌ってるからこの歌心がものすごく入ってる演奏になるんだなっていう、自分のなんかこう思ってたっていうのが、あ、やっぱそうだったんだっていう確認の場にもなりました。本当にありがとうございました。そして6月ですね、まずはここもこの月もお二人いらっしゃいました、後ろ山美奈子さん、ピアニストの後ろ山美奈子さんですね、大変申し訳なかったんですけど、私の電子ピアノをここに運びまして、まあ、弾きにくかったと思うんですけど、ね、もうわがまま言って弾いてくださいと言ってデュエットをさせていただきました。あとはまあ彼女はね、私の大学の先輩でもあって、もうキャリアも相当長くいらっしゃって、ね、もうためになる話がいっぱいで、あ、こういう活動もある、こういう活動もある、あとは教えるお仕事ももちろんされているので、そういう話もお聞きして、はあ、すごい 大先輩のように私も頑張らねばという、すごいちょっと自分の背筋がこうピンとなるような回でした。ありがとうございました。そして6月後半ですね、フルート奏者の八条美奈子さんお越しいただきました。八条先生はですね、藤よけにもご指導いただいてるんですけど、まあ、どうしても八条先生って言って先生って呼んじゃうんですけど、すごく集中されてレッスンをしてるので、あ、先生こんにちはってこうあんまり気楽にこう声もかけにくいような、それぐらい真剣にレッスンされてるので、あまりこうちゃんとね、お話とか今まで実はしたことなかったんですけど、すごい面白い方でした。で、演奏会の合間にねコントもしちゃうんだよみたいな話をされたりとか、もう私の目の前でね楽器をスッと持ってね音出し一発もせずにねいきなり吹くみたいなね、あ、さすがすごいなと思って、もう見習うところも多かったですし、新しい発見も多かったですし、ものすごく楽しかったです。そして7月、ついこの間ですけれど、ラインダンスをね紹介するということで山田智美さんお越しいただきました。もう山田さんも最高に面白い、ママ友からね始まった方なんですけど、このね収録の次の週ですね、実際ラインダンスの演奏会というか、パフォーマンスで私も司会として頑張りたいと思います。あー、すごい失敗喋りましたもう時間になっちゃったね。もうちょっといろいろまた、お話ししたいことあったんですけど、今日はこういうことで、1周年迎えられました。そしてたくさんのゲストにお越しいただきました。ありがとうございました。次のね 1年も楽しく音楽の話したいと思います。そして音楽の枠をねはみ出してちょっと違う分野もお話できたらなと思っています。皆さん今後もどうぞよろしくお願いいたします。それでは次回もまた土曜朝9時イエローチャンネルオーケストラでつながろうを通じてリスナーの皆様とつながりますように。お相手は内藤由美子でした。皆さんどうぞ良い週末をお過ごしください。さようなら。翼を広げて晴れ渡る大空へ、さあ飛び立とう、たくさんの笑顔が見守ってくれる、輝く夢は希望の色、君は迷わず進めばいい。